第1サムエルの24章です。一言祈って始めます。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私の、またここにいる一人一人の、これを聞いている一人一人の心を整えてください。どうかあなたが聖霊によって、あなたの御言葉に対する植え替わきを与え、谷川で鹿があなたを、またあなたの言葉を下へ仰ぐように、私の魂があなたの言葉に植え替わくようにしてください。また、どれだけ私があなたの言葉に対して植え替わいているかも、どうか教えてください。私たちの内側をあなたの霊で満たして、あなたの御言葉を私たちの心に、私たちの心のその良い地に、植えてくださいますようにお願いします。それが30倍、60倍、100倍の実を結ぶようになりますように。主どうぞ、私たちを支えてください。私たちを整えてください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私を、どうぞあなたが助けてください。憐れんでください。あなたの言葉をどうか与えてください。あなたが聖霊で私を満たして溢れさせてください。あなたが与えてくださるその言葉によって、力によって、ここにいる一人一人に、これを聞いている一人一人に、使えることができますように、どうぞお助けください。お願いします。どうぞあなたが、今日私たちに語ってくださいますように。お願い、イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。第1サムエルの24章。まず1節からお読みします。1節をお読みします。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが、今、エンゲディの荒野にいるということが知らされた。まあ、24章の前半部分は、サウルがそのダビデの捜索を再開したという話があります。でまずそのサウルがペリシテ人のその討伐から帰ってきたんですけど、それはその第1サムエルの23章、前回の章で、そのもうちょっとでそのサウルはダビデに追いつこうとなったんですよね。で、その時に、その、まあ、神がダビデを救うためにペリシテ人も使って、そのペリシテ人が攻めてきたので、サウルがその兵を引いて、そのペリシテ人を討伐しに、彼らと戦うために帰っていきました。で、そのペリシテ人を、と戦って討伐してから帰ってきたんですね。で、そのサウルに対して、ダビデが今エンゲディの荒野にいますよというその報告がされました。エンゲディというところは、まあ、百聞は一見にしかずですが、すべての人が行けるわけではないので、説明しますけどもちろん。エンゲディに行くと、それいっぱいその入り組んだ谷間があるんですよ。で、そして、その洞穴とか、その洞窟とかもものすごいたくさんあるんですよ。その場所に行くと、自然のね。で、そこには、その、まあ、荒野で、基本、砂漠なんですけど、水がほとんどないんですけど、でも、エンゲディの周りには、その水も流れていて、滝もあるんですよ。で、荒野の真ん中なんですけど、その羊の放牧ができるぐらいの、その水の量っていうのがあるんですよ。まあ、ある意味オアシスみたいなところですね。なので、その自然の要害として、その隠れるには、もってこいの場所なわけです。エンゲディというのはね。隠れる場所もあり、また水もたくさんあるという。で、そのエンゲディの荒野に、いますということが知らされました。2節。そこでサウルは、イスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東に、ダビデとその部下を探しに出かけた。で、サウルは、この精鋭を得り抜きました。3000人。ダビデの手勢は、だいたい600人ぐらいって書いてありましたね。で、5倍ぐらいの戦力ですよ。しかも、そのえりすぐりの親衛隊というか、精鋭を、えり抜きの精鋭を3000人集めました。で、ダビデからすると、またかよですよ。また来んのかよって。で、さっきのその詩編の時にも話しましたけど、で、この地上で私たちがこの肉体を着ている限り、またかよの連続ですよ。サタンはしつこいし、最後の最後まで私たちを追いかけてくるし、神にあって、その全く力はないんですけどね。でも自分の肉も弱いんですよ。なのでその自分の肉の弱さのゆえに何度も失敗するし、またかよって。またこんなことで私は失敗してんのかって。 で、毎回毎回なんかがっかりさせられるようなことが起こったり、自分自身にもそれが起こるし、私たちのその周りからもそのがっかりさせるようなことを言ってきたり、またやってきたりするんですよ。またかよの連続ですよ、私たち。でも、完全な、またその恒久的な、絶対にその揺るがされることのない、完全なその勝利っていうのは、さっきも言った通り、次の世界なんですよ。だから私たちも次の世界に行くと、何の悩みもないんですよ。悩むことないんですよ。自分自身に悩む必要もないんですよ。またかよって神に従えなかったっていう、それがないんですよ。また、私たちの周りから何やかんや言われて、そのがっかりするようなことを言われることもないし、されることもないんですよ。もうそれこそハレルヤですよ。神を褒めたたえようって。で、その世界が、イエス・キリストを信じる者たちには約束されてるんですよ。私たちそこに向かって行ってるんですよ。だからそのためにいろんなその代償を払うときはありますよ。代償を払ってるように感じるときがありますよ。この地上でいくらか苦しい思いをしますよ。自分の肉に従わないから。周りの人たちの肉に合わせないから。でも、そういう本当にその完全なその平和というか平安というか、自分にがっかりすることもなく、周りの人にがっかりさせられる、されられるような、させられるようなこともなく、ただ本当に神に従って、神とのその愛し合うという関係の中で永遠に過ごすことができるのと比べてみると、やっぱり永遠の世界の方を取りたいですよ。3節。彼が道端の羊の群れの囲いの場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにそこの中に入った。そのとき、ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデたちが隠れている洞穴にサウルが一人で入ってきたんですよ。用を足すために。まあ人間ですからね、それはありますよね。しかも、さっき話しましたけど、エンゲディというところには、その谷間もたくさんあるし、またその洞穴もたくさんあるんですよ。もう何百ってあるんですよ、洞穴って。本当に。で、そのたくさんある洞穴の中で、もうピンポイントでダビデたちが隠れている洞穴に入ってきたんですよ。しかも一人でですよ。この確率ってすごくないですか？神の采配としか考えられないんですよ。その神が、サウルをこのダビデたちが隠れている洞穴にその連れてきたということに対して、皆さんだったらどう理解するかです。サウルから追われてるんですよ。自分のその命を狙われてるんです。で、その相手が一人で、もうそれこそ飛んで火にいる夏の虫みたいな状態で入ってきたんですよ。自分には600人の手勢がいるんですよ。相手は気がついてない。しかも一人でいます。4節、ダビデの部下はダビデに言った。今こそ、主があなたに見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼をあなたの良いと思うようにせよ、と言われたその時です。そしてダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後、ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって、主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、私の主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。ダビデはサウルを殺さなかったんですよ。私なら殺せるでしょうね。何の考えもなしに。やった！しかも部下が言ってるみたいにね。私はあなたの敵をあなたの手に渡す。私は彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。イエス！ブサッ！終わり！もうこれでその自由になるんですよ。サウルの手から逃げなくて済むんですよ。そして神が自分に対して、そのあなたをイスラエルの王としようと言ったことがそこで実現するんですよ。でもなんでダビデをしなかったんですか？ダビデの部下たちはサウルを殺すように進言しました。今がその時です。で、このダビデの部下たちがダビデに対して言ってるセリフっていうのは聖書には出てこないんですけど、でもどっかのタイミングで言ってたんでしょうね、それは。だから、そのように、その、あなたの、彼をあなたの良いと思うようにせよって言ったって。ダビデは、部下たちからそのことを 思い出させて、あ、そういえば、そのあなたの手に渡すって言われたなって、あなたの敵を、サウル。そしてあなたの良いと思うようにせよって言われたなって。じゃあ私の良いと思うことをしようって。ダビデの良いと思ったことというのは、神に油注がれた自分の主君であるサウルを絶対に殺さないってことなんですよ。それをダビデは良いこととしたんです。ダビデはこう言いました。主に逆らって主に油注がれた方を殺すことはできないって。つまり神がサウルに対して権威を与えたんですよね。その神が権威を与えた人から力でそれを奪うことは自分の力で。神に逆らうことだというふうにダビデは理解したわけです。ダビデがサウルに権威を与えているのに自分でその権威を奪うというか、そして自分が王になるということは、俺は神に逆らうことだって思ったんです。自分の主君に対してそのようなことはできないって。で、サウルに対するその忠誠心もあるんですよ、彼は。こんなにもひどいことされてるのに。このような状況の中でも。彼はその忠誠を尽くしたんです。神はサウルを一人でダビデたちが隠れている洞穴に入って生かしたんですけど。それはサウルを殺す機会として与えたんじゃなかったんですね、つまり。それはダビデをテストするというか、試みるためですよ。そしてダビデを訓練するためですよ。神に期待し続ける。また忍耐して神の助けを待ち続けるという。そしてダビデの敬虔なっていうのは英語だと godly ですから、その godly っていうのは神のようなってことです。その神が願っておられる神のその心っていうのをその表している、その神のような、神が与えた、その神と全く同じになっているそのダビデの心というのを明らかにするためにですよ。ダビデの部下たちに対して、またこれを後々読む私たちに対して。ダビデはサウルの上着の裾を切り取りました。で、上着というふうに、日本語では訳されてますけど、英語だとローブですね。ローブ。バスローブのローブ。だから裾の長いその服っていうか。もしくは、その王族とか貴族とか、そういう人たちがその着るのも、そのローブ。もしくはこの、日本語で訳されている上着というふうにも訳せるんですよ。だからある意味その、この上着、ダビデがサウルのその上着の裾を切り取った上着というのは、その王様とか、その権威を表す、権威を象徴するような服でもあるわけです。で、静かにそのダビデが近づいて行って、まあ、外には3000人の人たちがいて、おそらく馬とかもいたはずですから、そういうその雑踏みたいなのが、その、こだまして、全然そのダビデが近づいてたのが気づかなかったかもしれないし、もしくはその長いから、その用を足すときにそれを脱いで、どっかに置いてたかもしれません。いずれにしても、そのダビデはサウルに気がつかれることなく、その上着の裾を切り取りました。でもダビデはそのことについて心痛めたんですよ。そのダビデの上着、サウルの上着というのは、その王様を象徴するものだし、王様のその権威を象徴するものだからです。神がサウルに与えたその権威を少しでもその自分がその服の上着の裾でもその切り取ったことが、その自分が、ああ、なんてことをしてしまったんだってその罪悪感に変わったんです。でも神が与えたものは私は絶対にそれを自分の手で、その、自分のものにしないということを彼はその徹底して思って分かってるというか理解してるというか、これは自分の領域でないということを彼ははっきりとその線を引いてるわけです。で、神がサウルに与えた権威を自分が少し切り取ってしまったって、そのことについて心を痛めたんです。ダビデはその王位を自分に与えてくれるのはその神だということを知ってたんですよ。自分でその権威をその取るようなことはしないって。と同時に、王位をサウルから取り上げるのも神がなさることだということも知ってたんです。だ、神のそのなさることを自分が代わってやるっていうのは、越権行為であるし、また神に対して不忠実だということも、そういうふうにも考えてたわけです。ダビデは。だから、ダビデはその自分の行動の良し悪しっていうのは、善とか悪とかっていうのを、その神の視点や神の心で判断してたんです。神がどう見てるかですよ、物事を。サウルが一人洞窟の中に入ってきました。自分の心では、よっしゃ、これはチャンスだって。サウルを殺そうってなるかもしれないです。 でも神はどう考えておられるんだろう。神はご自分で選んだ人に権威を与えるんですよ。そしてその人がその権威を受け損ねるというか、それにその恵みからこぼれてしまったら、神が与えた権威を神ご自身がその人から取って他の人に与える。これは神の権威ですよ。神がなさることです。だからダビデはそのことを理解していて、ダビデはそのことに対して一切触れなかったんです。神のご自分の計画を実現するための方法っていうのは、常に正しい義なんですよ。正義なんですよ。神の計画を実行するためっていうふうに自分勝手に大義名分を作って、自分の罪を、もしくは神にその従わないということを正当化することはできないんですよ。例えば、神はアブラハムに対してあなたの子孫を海の砂のように、空の星のようにするっていうふうに約束したんですよね。でも一方で、神はイサクを神に捧げるようにとも言いました。つまり殺すように。そこで、アブラハムとしては、神の計画を実現するために、イサクを捧げてはならないというふうには考えなかったんです。神の方法があるはずだって。ヘブル人への手紙を読んでみると、その時のアブラハムのその考えてたこと、信じてたことっていうのは、たとえ自分がイサクを殺しても、神はそのイサクを死者の中から復活させることができるってことを信じたんですよ。そして神がイサクを通して、その多くの子孫を与えてくださるって、その約束を実現させてくださるということをアブラハムは信じたんです。アブラハムは神の約束、自分のその子孫がたくさん増えるという約束を、その自分で受け取って自分勝手にそれを理解して、そしてこんなことをしたら、その子孫が残るわけがない。この子が一人息子なんだからとかって言って、そのイサクを捧げないということはしなかったんです。そしてもちろん、神はその御使いを通してね、やめなさいって。あなたの心はよく分かったからって。アブラハムを試したんです。ご自分に対するその誠実さを、信仰、信頼を。そして、神が用意しておられたその正しい方法で、アブラハムの子孫を砂のように、砂の数のように、また星の数のようになさったわけですよね。イエス・キリストは、神の御子として、この世界を治めるということが約束されています。千年間、王として。もちろんイエス・キリストもそのことをご存知だったはずです。旧約の時代からそのことは約束もちろんされてますから。イエス様が洗礼を受けた後に、バプテスマを受けた後に、そのサタンの誘惑にあったんですよね。3回。その中の一つが、最後が、私を拝みなさいって。そしたら今すぐこの世界をそのあなたにあげるよって。自分の方法で、もちろん当たり前ですけど、イエス様は、そこでイエスは、そこでそのサタンにひれ伏して、サタンを拝んで、その、ああ、神が、そういえばその私に全世界を治めさせるっていうふうに約束してくださったなって。じゃあ今だったら今の方がいいかって。後で待たなくても今でいいじゃんとか。で、それで、その自分の力でそれを神から与えられるのを待つことなしに、自分の力でそのことを進めようとしなかったんですよ。もちろん当然ですけど。神の助けを私たちに待つのであれば、神がそのご自分で決めておられるその方法にのっとって、神が私を助けてくださるまで待つ必要があるんです。神の助けを求めるんだったら、私たちはその助けを待つ必要があるんです。でもあまりにも、不信仰で私は。神に期待ができなくて、なんか遅いっていうふうに思ってしまって、自分の力や自分の方法で、またその自分勝手な解釈で物事を推し進めたりするんですよ。神を待てなくて。そして結果として苦しむんですよ。で、なんでですかとかって言うんですよ。そこまでいかないと、今度はそれを全部正当化したくなるんですよ。だってこうだから、だってああだからとか。でもその神を信頼するというその信仰が育っていかないし、また自分の肉に従ってその物事を推し進めていくっていうその罪はそこに残ってしまうんですよ。対処されないから。神は私たちに忍耐を 学んでほしいって、そのことを願って、私たちに対処することはもちろんあります。ダビデは自分がイスラエルの王位につくのは自分の手でサウルを追い出すからではなくて、神が自分を王位につかせてくださるからだって、そのことを知ってたんですよ、よく。だから今が時じゃないって。私が今、良いと思うことは、敵であって、自分の命をその狙ってくるけども、今一人でいて、今打ち方勝ったら、もういとも簡単に、もう顔を潰すぐらい簡単に、この自分の命を狙ってくるサウルを殺すことができるけども、それは私の良いと思うことじゃない。それはなぜかというと、神がそれを願ってないから。また、このことからも、その、まあ理解、まあ解釈できるのは、ダビデはそのサウルに対して、その苦い思いっていうのはきっとあったはずですよ。ないと思いますか？これダビデ、私がダビデだったらもう苦いのでいっぱいですよ。またかって思いながら、もう、諦めろよって。何を考えてこんなしてくんだって。私が何か悪いことしたのかって。ダビデも人間ですから、そのような苦い思いっていうのはきっとあったはずですよ。でも、もしダビデの中にその苦い思いが蓄積されて、もう苦い思い、長者になってたら。私もありますよ。苦い思いを溜めて、苦い思い億万長者になってることが。もう尽きることのない苦い思いをもう皆さんにあげましょうかぐらいの、もう、それでも、吐き出しきれませんよぐらいのその苦さを溜めたことありますよ。で、愚痴っても全然スッキリしないんですよ。その時スッキリしたと思ったら、またその出てくるんですよ。苦い思いがボコボコボコボコって。ダビデは、サウルに対して苦い思いっていうのが、おそらくなかったんですよ。だからこの絶好の機会とでも思える、サウルを殺すね。その時に、その神はじゃあ何て思ってるんだろうという、その思いが働いたんですよ。その精霊の声を聞くことができたんですよ。苦い思いで、その自分が苛まれてなかったからです。支配されてなかったからです。詩篇を読んでみると、ダビデは何度もその自分の苦い思いというのを神にぶつけてるんですよ。もうこの人、こんなにその、この自分の敵をあなたが滅ぼし尽くしてくださいますようにとか。もう全部その、もうこいつ滅ぼされてしまえばいいのにっていう、その苦いのを神に全部ぶつけてるんですよ。そうやって、ダビデは自分の心を洗って、そして清めてもらってたんですよ。そのメンテナンスが日々あったんですよ。だからそのいざという時に、彼は神の心をその慕い求めて、神の心にそのかなったというか、神が願っておられるように行動することができたわけです。そしてダビデは部下たちがサウルに襲いかかるのを許さなかったんですね。そうやって、その無事にというか、サウルは洞穴から出て、その自分の部下たちがいるところに出て歩いていきました。8節から、ここから後ろっていうのは、そのダビデがサウルと対決するんですけど、対決というのは、それを話しする前に、その定義というか、私がこれから使う対決というのは、その決闘とかの対決じゃないんですよ。それを定義をはっきりしておきたいんですけど、対決っていうのは、まあ私もよく日常生活でも使いますけど、対決するって。子供と誰かと対決するって。その時には、その相手の罪を示すんですよ。相手が悪いってことを示すんですよ。そして、正しいのを示すんです。で、どうやったらその正しい方向に行けるかということを示すというのが対決というふうに今定義しておきます。戦うとかじゃないんですよ。もちろん戦うんですけど、相手がその罪を認めないと戦わないといけないんですよ。正しさを、神の正しさを示してね。それを対決です。で、そのダビデがサウルに対決する。様子が8節以降書いてあります。その後、ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。ダビデはその洞穴から出てったんですね。どういう神経を持ってるでしょうね、彼は。相手3000人いるんですよ。自分はその洞穴から出ていくんですよ。もう、背水の陣ですよ、それこそ。洞穴の中に押し込まれたら終わり。 でもダビデは神を信頼したんですよ。そしてもうそもそも自分の命というのは神に託してるんですよ。あなたが良いようにしてくださいって。神を信頼するがゆえの、その勇敢さというか。そしてサウルの後ろから呼びかけたわけですね。おうよって。おいとか。お前とか。そういう呼び方ではなくて、おうよ。そして、おうよって呼びかけただけじゃなくて、ダビデは地にひれ伏したって。そしてサウルに対して礼をしたって。ダビデのそのサウルに対する忠誠ですよ。なぜダビデがこんなそのサウルに従う、その忠誠を尽くすかというと、彼が素晴らしいからでもないし、彼がダビデに対して良くしてあげてるからでもないですよ。むしろその逆ですよ。でもなぜダビデはサウルに対してここまで忠誠を誓うかというと、ダビデは神に対して忠誠を誓ってるからですよ。神がサウルに権威を与えたって、王としたということをもう信頼して、それが故に相手がどうであれ、ダビデは、そのサウルに、神が、もうぐちゃぐちゃになってますね。ダビデは、神が権威を与えた相手に、忠実であるということを決めたんですよ。神に忠実があるがゆえに。夫たちを、妻を愛しなさい。妻がどんなんであれ、そのことを神に誓ったんですよね、夫たちは。妻もそうですよ。夫がどうであれ、夫たちに従いなさいって言われたわけです。神に誓ったんですよ。相手がどんなんであれ。だから神に忠誠を誓うからこそ、夫は妻を愛するし、妻は夫に従うし、また私たちもキリストにある兄弟姉妹として互いに愛し合うんですよ。相手がどうだからではなくて。神に忠誠を尽くすから、相手にその愛を持って接するわけです。そのスタンスは同じですよ。9節、そしてダビデはサウルに言って、あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか？このセリフというのは、ダビデのサウルに対する配慮だし、それは愛ですよ。だってダビデは、なんであなたは私にその害を加えよう、その、あなたは私があなたに害を加えようとしているなんて、そんな愚かなことを、その、信じてるんですか？そんなこと思っちゃってるんですか？っていうことも言えるわけだから。何を勘違いしてるんですか？でも、その人の噂、誰かわからないその人の噂として、ダビデが自分に害を加えようとしているって、そういうふうに思ってるんですよねって、そのサウルが受け取りやすいようにしてるんですよ。今はもう開きませんけど、書いてる方のために言います。エペソの4章の15節。愛を持って真理を語りましょうって、語りなさいって。箴言の10章の12節。箴言の10の12。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆うって。ここでダビデが、その、こう、袖まくってね、てめえやんのかみたいな感じで、その、対決してたらですよ。お前が悪いって。そしたら、その、憎しみは、そうやって憎しみでこれを始めたとしたら、争いを引き起こすしかないんですよ。うるせえとかってなって、その、お互いその罵声を言い始められて、誰もお互い引かないんですよ。第一ペテロの4章の8節。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。自分に悪いことをしてくる相手に対して憎しみを持って接したとしても何の解決も生まれないんです。そもそも私も神の恵みによって許された罪人なんじゃないんですか？もし神が私に対して憎しみを持って怒りを持って接せられたら、私はもうそれに耐えきれなくなって滅んで終わりですよ。そもそも神が私の悪に対して争いを持って、そのお前はとかっていう、そういうその姿勢で私に接したから、私がはいすいませんって言ったのではなく、神は私に対してイエス・キリストをご自分の御子さえ惜しまずに与えるという大きな愛を持って接してくださったんですよ。だからこそ私は、ああ、その通りですって。神のその愛と自分の中にあるその汚い罪とか、憎しみとか、苦い思いとか、そういうのがあまりにもその対比されて、いや、私はもうダメだってなったんじゃないんですか。神の愛に気がついたから自分の罪を認められたんじゃないんですか。愛は多くの罪を負うし、愛は全ての背きの罪を負うんですよ。ダビデは、サウルに対して、神が私たちに接してくださったように、 愛を持って接して、愛を持って対決したんです。そして相手が、その自分が悪いということ、自分が間違っていることということ、間違っているということを受け取りやすいように、知恵を持って言葉をかけるし、低くなって、低い態度で、その接するんですよ。イエス・キリストは、王の王で主の主であられる方、また神の似姿であられる方であるにもかかわらず、地上にその、本当にその癒やしい人の体、人のその姿を持って来てくださったんですよ。そしてお前ら罪人めとかって言って、その頭ごなしにこの責めたわけではないんですよ。自分の命をかけて、罪人である、またご自分の敵であった私のために、苦しんで死んでくださるというその大きな愛を示して、私たちのその罪を示したんです。そして私たちがその罪を認めて、許されるという情報を与えてくださって、その証拠まで与えてくださって、十字架によって。私たちが自分のその罪を認めやすくしてくださったんです。人の目の中のゴミが気になって、自分の目の中にある丸太棒を棚にあげることは良くないですよ。自分の丸太を神に取り除いてもらうから、人のゴミを取り除けるんです。丸太を取り除いてもらったっていうのは、神に持ってって、その神に許してもらったってことですよ。そして神の愛を知るんですよ、そこで。神に愛されたから、その同じように神が私を愛してくれたように、人を愛することができるんですよ。神に愛されたこともわからないと、人を愛する理由もそこには生まれないし、神によって愛されたということがないと、それがわからないと、どのように人を愛していいかもわからないんです。自分の中に愛がないというのは事実だけども、確かに。でも、人を愛するほど神の愛を知らないというのも事実かもしれませんよ。実はそのことを棚にあげて、ただ人を愛せますようにというふうに言ってるのかもしれません。だから私たちは、その神が与えてくださるその愛を求めると同時に、もっともっとその神の愛や神の恵みを教えてくださいって。自分の罪が、どれほどの罪が許されたかということを教えてくださいっていうふうに、同じように祈る必要があるかもしれません。もし私が神の愛をはっきりと理解したら、神に許されたって、そのことをはっきりと体験したのであれば、人を愛そうという動機にもなるし、これほどまでに神が愛してくださったんだから、私たちも互いに愛し合おうって。動機にもなるし、またこんなにも神が愛してくれたというその愛が、私たちがその人に対する愛のそのバロメーターにもなるんですよ。このように愛するのかって、モデルになるわけです。だから自分自身も、こんなに愛されたって、こんなに許されたっていうことをもっともっと知っていく必要があります。ただ単に、愛がないから愛を与えてくださいっていうだけでもなくてね。愛が与えられる、愛を与えてくださいっていうのは、神の愛を分かんないと分かんない。そういう、その神の愛というのが与えられないというか、それに対して求めないから、神の愛を知らないと。だから人を愛するというその愛を求めると同時に、自分が神の愛を本当にもっともっと知れますようにって、そして相手に向き合いますように、その祈りも私たちに必要なものです。ダビデは、神の恵み、神から良くされるには、その自分は、自分のその身に余るということ。そういう恵みや神の愛を知ってたんですよ。だからこのサウルに対しても、その恵みを持って、またその愛を持って対決したわけですね。実は今日、今しがた、主があのホラ穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って、私の主君に手を下すまい、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私が悪いことも、背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうとつけ狙っておられます。サウルは、ごめんなさい、ダビデは、そうやってサウルと向き合って、対決して、サウルのその罪を示し始めるわけですね。私は主に油注がれた方に手を下しませんって。私のその部下のある者は、あなたを殺そうと言いましたよって。でも私はそうしませんでした。それは神があなたに油を注いだからだって。 と同時にそのダビデもまた神によって油注がれたものなんですよ。だからそのダビデを殺そうとしているサウル、あなたはどうなんでしょうか。サウルに対しても、ダビデがそうやって神に対して真実であったから、忠実であったので、こうやってその切り返せるんですよ。私は油注がれたもの、あなたに手をその下しませんでしたって、そのチャンスがありましたけど。じゃああなたはどうするんですか。その証拠として、自分のその神に対する誠実さを示す。切り取られたその着物の裾を示したわけです、浮気の。殺そうと思えば、もちろん殺すこともできましたって。でも、そうしませんでしたよって。第一サムエルの15章で、そのサウルがサムエルにその大石が、その、待ってくださいとか言ったときに、その、サムエルもその上着を着てたんですね。同じその、裾の長い。それが二つにリリって分かれました。で、それで王国、それを見てサムエルがサウルに対して、そのイスラエルの王国がこのようにして、あなたからその引き離されるって、あなたはこのようにして、そのあなたのその王位から引き抜かれるって、そのことを予言しました。で、その切り取られた着物の裾を見て、あーって、もしかしたら、サウルは思い出したかもしれません。自分の運命というか、自分のその神に従わなかったということに対するその代償。12節、どうか、主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように。私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに、悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたを手にかけることはしません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹ののみを追っておられるのに過ぎません。だからそのダビデは私に悪いことも、背きの罪もありませんよって。なのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙ってますって。悪は悪者から出るというふうに昔から言われてるじゃないですか。私は、その悪で悪者ではないので、私は悪を行いませんでした。でもあなたは、私には付け狙われる、命が狙われる、私には殺される。あなたからその悪い仕打ちを受ける言われなんか全くないのに、あなたは私を付け狙って追い回してるって。この原則から言ったら、あなたはどっちに当たるんですか。イエス・キリストもおっしゃいましたよ。身を見て判断しなさいって。上辺のもので、その、惑わされてはならないって。主よ主よというものだけが、神の御国に入るわけではないって。その身を、神は見られるわけですよ。身を見て判断しなさいって。正しいものからは、正しい、その良い身が生まれるし、悪いものからは悪い身が生まれるって。な、身を見て判断しなさい。そうやって、ダビデはサウルに対して、あなたの判断は間違ってますよって。私には悪いものはないし、その悪いものがない私はあなたは付け狙ってるんですよ。ダビデは、そのサウルの罪をはっきりと示しました。愛を持ってね、もちろん。けども最終的に、裁きは神に委ねたんですよ。15節。どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。で、神が裁き人となって私とあなたの間を裁きますようにって。正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。で、裁くのは人。ダビデの部下や他の人たちが行うのではなくて、神が行うことだって。対決するときに愛を持って真理を語る必要はあります。それは愛がそのすべての罪を覆うからです。多くの罪を覆い、背きの罪を覆うからです。こっちが苦くなって、その、争うんであれば、そこにはその争いしか生まれません。新たな争い。そして愛を持って、真理を語って、相手のその罪を示すんですね。と同時に、最終的な裁きというのは、神のものだということを覚えている必要があります。私たちと言っていいか分かんないですけど、私は。ギャフンと言わしたいんですよ、最後の最後に。ほら、私が正しかっただろうって、言った通りだろうって。あの時言った通り、だから、ほら見ろって。やっぱりねって。だからあなたは、今こういうその割を食ってるんだって。 こうなるって言ったじゃないか。ほらねって言いたいんですよ。そしてその神が裁くのではなくて、その復讐もその自分でやりたいんです。相手のお尻ペンペンを、主をやっていいですか、やっていいですかとか、もうそれでそればっかり考えるんです。そして思い知れっていうふうに思って言葉でまた態度で示しちゃったりするんですよ。でも裁くのは私でもあなたでもどの人でもないですよ。ダビデでもないですよ。それは神がなさることなんですよ。裁きは神に委ねるんですよ、最終的に。16節、ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルはこれはあなたの声なのか、我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。サウルはダビデのこのダビデが対決してくれたおかげで愛を持って、そしてその裁きを神に全部委ねて、そうじゃないとサウル悔い改める場もなく死んでますからね。サウルは声を上げて泣いたんです。神もその悪者が死ぬことを願ってないんですよね。むしろ悔い改めて生きることを願ってるんですよね。サウルは声を上げて泣きました。我が子ダビデよって。彼が名前を、ダビデを名前で呼んだのは久方ぶりですよ。それまでそのあれとか、これとか、エッサイの子とか言ってたんですよ。でもそこで、しかも我が子って呼んで、我が子ダビデよって。あなたは私より正しいって。そう言いました。17節。そしてダビデに言った。あなたは私より正しい。あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしてくれたことを、今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに、私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき、無事にその敵を晒せるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして、主があなたに幸いを与えられるように。あなたが必ず王となり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。さあ、主にかけて、ごめんなさい、そこまでにしておきましょう。読むか。主にかけて私に誓ってくれ。私の後の、私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないこと。で、サウルはその声を上げて泣いて、そして、あなたは私よりも正しいって、そのことも言ったんですね。そして、あなたが必ず王になるって、ヨナタンも言ってましたよね。ダビデを励ましに来てくれたときに。私の父サウルもあなたが王となるということを知ってるって。でも、今、そのより、あの時よりも明確にダビデが王となることを知ったって、彼ははっきりと自分の口で言っています。ダビデは愛を持ってサウルに対決しました。彼がサウルと対決したとき、力とか理屈とかでもなく、愛で対決したんですよ。そして聖霊がダビデを通して語って、サウルに自分の罪を認めさせたんですよ。もし私がその怒りに任せて語ってたとしたら、そこでは聖霊が働かないから、相手も罪を認めないんですよ。神は私にも愛を持って対決してくださります。私を、神のなんか罰が当たるとかね。神が私を罰するとか。そういうふうにもし神の愛を疑ったら、何度でも言いますけど。十字架を思い出すといいですよ。神はどのように私に向き合ってくれたか、どのように私に対決してくださったか、愛を持って対決してくださるんですよ。罪を、私たちの罪を示しますけど、許すよという情報とともに、愛を持って私たちに接してくれるんですよ。お前はもう地獄の底に落ちろって。そんななんか、それが嫌だったら悔い改めてみろみたいな、そんなことしないんですよ。心の深いところから、神は私たちを愛しておられて、私たちが本当に悔い改めてご自分のもとに来て、そして生きることを願ってるんですよ。愛を持って、私たちがどんな罪を犯したとしても、神の私たちに対する愛は変わらないんですよ。そしてその変わらない愛で私たちに対決してくれるんですよ。それは間違ってるよって。でも神の愛があるからそれを受け取れるんですよ。その証拠は十字架だし、そしてご自分の御子を惜しまずに私たちに、あなたに、私に与えてくださったというその事実が揺るがない証拠ですよ。神の愛は神に従う理由だし、神の愛は互いに愛し合う時のモデルですよ。神の愛は私の罪を示し、また十字架、許しを示してくれます。私たちが愛を持って対決するときに、このことがはっきりしてくるんですよ。神の愛が。あのサウルでさえ、その愛のゆえに、自分の罪を認めたんですよ。22節最後。ダビデはこれをサウルに誓った。 サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は両替へ登っていった。ダビデはサウルに誓いました。ダビデが自分が王になってもサウルの子孫を絶たないって。当時その他の 国々では、その新しい王様が立つと、その王様になり得る、その全てのものが殺されていったわけだから、ダビデがその王様になったら、サウルの、家の者たちをみんな殺す、皆殺しにするということは、その当たり前には起こってたわけです。起こり得るわけです。だから、そこでお願いだから、その、助けてねっていうふうに約束したわけですね。約束させたというか、誓ってくれって言ったわけです。わかりました。ダビデは言いました。で、この22節ですけど、違和感を覚えませんか？覚えないですね。はい。あ、覚えますね。覚える人もいれば、ん？っていう人もいれば。違和感を感じるんですよ、私は。なぜダビデがサウルと一緒に行かないかです。だってごめんねっていうふうに言ってね、たとすれば、そのダビデは一緒に帰っていけばいいじゃないですか。でも帰らなかったんです。ダビデはサウルについていきませんでした。これは、ダビデのその知恵というか、まあ神が与えた精霊による知恵でしょうね。つまりダビデは、サウルが悔いたのはいいけど、その後本当に改めるかどうかを観察することにしたんですよ。隠れながら。自分のその安全を確保してね。涙を流したりするのは、また言葉で、ああ、私が悪かったっていうふうに言うのは、確かに悔いてるかもしれないけど、涙を流すことが悔い改めではないんですよ。感情的に悔いることっていうのはいくらでもできます。ああ、悪かったとかって言って、ものすごいその感情的になって、涙を流して、ああ、本当にやらなきゃよかったっていうふうに言うときだってあります。でも次の瞬間、同じことをすることだっていくらでも起こり得るんです。悔いると、悔い改めるとは、全く違うものなんです。悔いても改めないこともできるし、悔いて改めることだってあるんですよ。感情は、悔いるまでが限度です。改めるところは、精霊によらなければできないんですよ。私の心を変えるのは、私の感情や、私自身ではないんですよ。悔い改められるのは、これ精霊の働きなんです。私を新生、新しく生まれ変えさせ、一回。そして日々、更新の洗いを持って私を救ってくださるって、テトスに書いてあるように、三章。精霊が毎日日々、私を改めるところに連れてってくれるんですよ。求めないと、この改めるっていうところまでいかないんですよ。悔いることは私たち得意です。そして忘れることも得意です。私たちの肉や感情はそこまでしかいかないです。本当に精霊が私たちの内側で働いて、ああ、これは本当にまずいんだって。自分の後の態度が変わるくらい、悔いることができますよ。でもそれも、神が本当に私たちに対して、愛で対決してくださるというその神の愛を見ないと改まるところまで聖霊によって私を本当に変えてくださいってその切実な願いに行かないんですよ。で、あ、天のお父さんこんなことしてしまいました、ごめんなさい、ごめんなさい、私を許してください、終わりです。でもその後どれくらいその改まるまでかかるかわからないけども、神にそのしがみついて、神にすがりついて、私のこの部分を変えてくださいって、聖霊によって私を変えてくださいし、お願いしますって。もう二度とこんなことしたくないんですって。あなたを悲しませたくもないし、あなたにその不忠実に不真実になりたくないんですって。もうこのことで罪を犯したくないんですよ。そこまで行くには、本当にその神の愛をはっきりとその対決してくださるときに、見えないと、そこまでいかないんですよ。それを、その神の愛を私たちに見せるのも聖霊だし。悔いた後、改めさせて、本当にその神に従っていこうって、その自分のこの要塞を全部壊してもらおうって、壊されるまで、神に壊していただくまで、祈り続けて求めていこうって、求め続けていこうって。そこに至るのは、本当に聖霊のなさることですよ。私たち求める必要があります。自分の感情ではそこまでいかないから。今日の詩編読みましたね、12編。もう一回五節を読んで終わります。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼を、その、求める救いに入れよう。私たちが救いを求めるから、 神がその救いを与えてくださるんです。その救いに入れよう。私たちが求めなければ、悔いるで終わりですよ。改めるとこまで来ないんですよ。神が本当に私たちに対して愛を持って対決してくださっていることをもっと知れますように。そして私たちが今度他の人たちに対決するときに、つまりその罪を教えてあげるというか、これはまずいよっていうときに、神が自分に接してくれたその愛を持ってその対決することができますように。そこまでいけますように。祈ります。天のお父さん、今日もあなたの愛を本当にありがとうございます。イエス・キリストを与えるほどに、あなたの一人子であるイエス・キリストを惜しまずに与えるほどに、私たちに対して愛を示し、その愛をもって私たちの罪を示してくださって、対決して、悔い改めに導いてくださることを本当に感謝します。父さん、どうぞ、その自分の罪が示されるときに、ああ、また悪いことしちゃったとかって言って、その悪いことをしてしまったというその罪悪感を拭い去るために、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいで、許してください、ごめんなさい、みたいな。もう二度としませんから許してください、みたいな。そんな、なんか軽い表面的なことで終わらすことがないように、どうか助けてください。そういうことが私の中にたくさんありますから、主をどうぞお助けください。本当に私のその深い部分を、あなたによって、また聖霊によって変えてくださるまで、更新の洗いを持って、私をその洗ってくださるまで、私の心の深いところにあるその汚いのを聖霊によって洗い清めてくださるまで、そうされるまで、あなたに助けを求め、救いを求めていけますように。どうぞお助けください。そのためにどうぞあなたの愛をもっともっと教えてください。あなたの愛をどうぞ私に示してください。お願いします。あなたの愛によってその罪が示され、そのあなたに応答するまでになりますように。また私たちが、その兄弟の、私たちのその丸田んぼを取っていただいた後に、私たちのその主にある兄弟姉妹にその対決するときに、どうか同じ愛を求めながら、その同じ愛で、そのゴミを取り除くことができますように、そこまで私たち成長できるように、どうぞ私たち導いてください。お願いします。どうぞあなたの愛を教えてください。もう本当忘れますから、その忘れることがないようにあなたの愛を教えてください。そして私を救ってください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。